順次と直樹。高田純次です。
浦沢直樹です。
純次と
直樹。
高田さん、あの高速道路
よく走るでしょ。
うん、まあよく、ね、
たまに
走ります。
じゃあのこう上にこう橋桁みたいなのこうかかって、うん、僕このとこよく東名高速を走るんですけど、上にこう橋があって、うん、道路やあの歩道橋みたいな、
またいでる
ところ、ね、うん、そういうところにあのなんかこう垂れ幕があって、横断、
ね、
幕で、うん、それでなんかあのスピードを落とせとか、
落とせとか、なんとか衛星都市がどうのこうのと
か、街、うんうん、の書いてあるじゃないですか、
うん、書いてある、書いて
ある。あれでちょっと気になることがあって、うん、あのそれこそあの、ものづくりの街綾瀬なんて書いてある、
ああ書いてある書いてある、ね、
うん、でその次あたりかな、向こうから来ると、うん、75歳以上を後期高齢者と呼ばない街大和市って書いてあるんですよ。
ああそう、ああそん
な、ね、僕それを見た時に、うん、じゃあなんて呼ぶんだろうって。
ああそうだよ ね
後期高齢者と呼ばない町大和、なん
てただのジジイって呼ぶ
これドクマムシ三代友的なことなのかなっつって、
ああ どういうこと
マムシさんが呼ぶやり方なのかなっつってね、うん、でずっと気になっちゃって、だから後期高齢者と呼ばないって言ってんだったらどう呼ぶ、
どう呼ぶ、それか書いてないの。
そうなんですよ、うん、それで運転してて、うん、ずっとそのことが気になって、あれはだから次のあれに答えを貼っといてほしいんです
。あそうだ ね
75
歳以上はこれと呼ぼうっていう、ね、そうそう
レディース&ジェントルマンと呼ぼうとかね。
そうだよ ね白髪のダンディーとか ね白女性はなんて言うんだろう、
レディーですよ、やっぱりレディーです、
白髪のレディー、うん、
で、あとは毒まぶし三代友的にっていうの
を、ね、うん、ジジイババンだからね
あれはね、そうポーンと投げかけといてね、
あ答えがない、
放り投げっぱなしじゃねえかって、ね、思いましたよ。
俺はでもいいところで目が行きましたよね、
うん、あれ高橋さんってあれなんですか、おいくつなんですか今。
俺はね、はい、今年でね、はい、50になった
それも断固として呼ばせないっていうね、呼ばせないからには
そう
もうあれですね、
だからもう100歳まではほら誕生日なくしたから、
はいはいはい、
うん、だからいく
つよくね、女性もそうですよね、
そうでしょ、うん、だから今どのくらいおいくつですかって、いや今100歳未満ですって、はい、そういうふうに言う
女性もなんか28とか30ぐらいで誕生日やめちゃう人います、
やめちゃうだよね、それが一番いいよね、
そうですよね、
うん、
まあ、関係ないもんね、
そうそう、
うん、
単純別にさ、うん、嬉しくもそんなないじゃない、
そうなんですよ、
ある意味ね、
あだって人の先輩になっていいことなんてないですからね、
いいことなんか全然ないですよ、全然後輩になった方がいいですよ、
後輩の方がいいですよね
全然いいですよ75でなんか得するのあんのかな、うん、何だろう、ね、日本の日本国自体で得することは何かもらえるのかしら、
なんかタダで乗れるとかあるのかあるんですよ、
ああそういうのがあるか、
映画なんか安くなると、
ああそういうのなんだね、
うん、
あーはーはーはー、うん、なるほど、
その程度でなんかそんな言われたかないですよね、
あそれほどよね、
もう少しなんかだから後期高齢者なんて言うんだったらさ、よほどのことしてくれないと嫌だよね、そう
だから75歳になったら必ず30前後の女性は話しかけるとかね
それは何席を譲るみたいな感じで必ず、うん、
75歳
でも言ったら素敵ですね、
何、うん、お仕事何してるんですかとかって必ずね、うん、向こうから話しかけなきゃいけないとかって、
ね、
うん、そうしないと言葉忘れちゃうからね、それ浦沢さんの方から言ってくださいよ、
その女性が電車で乗り合わせちゃって
そう、ま
あ、
そうい
う時はあれの人絶対に75以上だなって嫌だな、めんどくさいなってみんな思うわけ
じゃん、いつもでもどうですか体調はって話しかけてくる、
しびしび話しかけてくるの嫌な話だね
はい、まあ、ということで、はい、今週も最後までお付き合いください。順次と
直樹、
順次と直樹、天の屋の歌舞伎揚げ小学館がお送りします。
リモート会議始めます。あれ今誰か歌舞伎揚げ食べた？うまそうな音がしたぞ。
私食べてます、テンション上がるんで。
歌舞伎揚げ食べたくなっちゃったよ、うん、
会議15分後にします。歌舞伎揚げ買ってきていいですよ。
ナイスアイディア、
テンション上がります
よー。天野屋の歌舞伎揚げ、
テレビアニメ化も話題、累計1000万部突破、サッカー漫画の最先端を走る青足が小中学生向けジュニア版として発売中。振り仮名付きだから子供でも読めるようになりました。 読めばサッカーが上手くなるかも。小学館。
この〇〇がすごい。
この歌詞がすごい。泉谷しげる。
季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。
1972年にリリースされた泉谷しげるさんのセカンドシングルにして代表曲、こう春夏秋冬。
だから50年前だから、
はい、
今から、ね、
これセカンドシングルだったんですね。
うん、僕どうなん、泉谷さんと浦沢さんとかなりお会いしてるんですか。
もうたくさん一緒にいろんなことやって、
ああ、うん、
で僕2010年のこのリリースの、
はい、
泉谷さんのオールタイムベスト、天才か人才かっていう、うん、
ジャケットね、
このジャケットを僕、
ああ、これはインパクトあるよね。
真っ赤でしょ、
うん、これはインパクトある。
怒りまくってますよね、
うん、怒りでこの赤をね、
これ の, あのケースをパカってこうやって開けると、
うん、あ、笑ってんだ、
ニコって笑ってんです。
あ、こういう感じで ね、このあれがすごいですよね。
そうなんです。泉谷さんはだからいつからだろう、あれですね、エレックレコードっていう泉谷さんがデビューされた、
うん、
これのレコード会社が、その2008年ぐらいだっけな、
あ、そう、
泉谷さんと
まあ、もう10年以上前だね。
それでエレックレコードのアーティストたちで、うん、歌の市っていうコンサートをやっていたんですよ、
はいはい、
70年代、
はいはい、
でその時に、やっていたその形をもう一回復活させようって言って、はい、その時にやるん で、うん、で浦沢さんもちょっと一緒にやってよなんつって声かけてくれたんですよ。これであれなんですよ、泉谷さんってもともと聞いた話だとその、音楽とかは本当にかじる程度ってかあんまりそんなにやってなくて、
他のこと
や
る
とか漫画家、
ああ、
漫画家志望で、であの手塚治虫先生のやってた、コムっていう雑誌の、
うん、
新人賞のページがあったんですよ、
うんうん、
でそこに泉谷さん応募して、
うん、取った、
努力賞取
ったやつ。ああ、じゃあすごい、それは4コマ漫画じゃないでしょ、
ちゃんとしたやつ。そう、それで手塚先生も、うん、絵はいまいちだが、うん、アイディアはとってもいいっていうような、それをちゃんと選評を載せてて、
そういうのを撮って、
でその同時期に、足立満さんが佳作かなんか撮ってるんですよ。
あ、
うん、だから泉谷さんと足立満さんって漫画的には同時ですよ。
しかしさ、漫画を描いてストーリーまで考えなくちゃいけないってのはすごいよね。
すごいですよ。
で、ま、漫画だけは描けるけどなかなかストーリー出てこないな。
そうですよね。
うん、
泉谷さんはだから、アキラとかそういうのの前に、
先駆
けのように、
はいはい、
インダストリアル的ななんかこう、未来構造物みたいなのを書いて、すごい迫力の絵描くんです
よね。音楽の方には何をきっかけに入って
それが面白いのが、
うん、
この、渋谷を、まだ何者でもない泉谷さんは、渋谷をデートで歩いてたら、
うん、
青い森っていう、フォーク音楽喫茶。
うん、
の前に通りかかったら、
うん、
そこに RC サクセション古井戸っていう風に札がかかってて、
あ、はいはい、
なんだこれと思って中入ったんですって、
うんうん、
そしたらそこで RC サクセションの今野清志郎さんたちが
やってた
ガーって演奏してて、なんだこれと思って、で古井戸もやってて、でとんでもない奴らがいるなと思って、その後そのお店に残って、それで彼らのところに行って、俺お前らのプロモーターになるから、うん、俺が売り込みに 俺に任せろと、うん、売り込みは、
うん、
っていうんで活動が始まるんですよ。それでやってるうちに清志郎さんとか中井戸礼一さんとか、
うん、
フリードの金崎さんとか、みんなその人たちが泉谷お前も歌えばいいじゃないかと、
うんうん、
ギターでお前もなんかやればいいじゃないか、
うん、
それでやってるうちにやりだしちゃって、影響を受けて、それで一緒にライブやろうぜなんつって、で最初の時にもう本当に初ライブの時にあまりの緊張に、
うん、
ゲロ吐いちゃったんだって。そしたら彼ら泉谷さん のことを清志郎さんとか、うん、チャボさんたちはゲロちゃんゲロちゃんしげろちゃんって言ってた、ね、それで僕はといえば、
うん、
15の頃に、高校1年の時に初めて人前でライブをやるんですけど、
うん、
中間たちで、
うんうん、
で、 立川市民会館小ホールってとこ借りましてね。
うんうん、
そこで、
やった
んですよ、高校1年の時に。
うんうん、
でその、僕のライブの1曲目が、泉谷さんの曲だったんですよ。うん、
じゃあかなり系統してたんだ。
系統してましたね。
そういう意味じゃね。
はい。で、ちょっとそれ聞いてみましょうね。僕が、その、初ライブの1曲目に演奏した曲です。
はい。
泉谷茂さんで、里帰り。
待ちわびた顔に照りつける前のことは洗い流せと思い出に塗り替える。風は歌いささやく昨日と変わらない景色が去年と違う思い出を作り明日も張り切れと。
いやー若々しい声で声だけ聞いてるとどこのお坊ちゃまかみたいなねえ。
そう案外いいとこの子なんですね。
ねえすごいそんな声だね。
あの素振りであんなに荒々しくしてますけどね。
そうね、う
ん、でも本当にだからそう言ってフォークシーンのその若い人たち泉谷さんは割とリーダー的に面倒見てたりなんかしてた時期があってでフォーライフレコードを吉田拓郎さんと井上陽水さん小室仁さんで泉谷さんでそれで4人でフォーライフなんですけど、
まあ、さっきさっきもやるし多彩って言えば多彩だね。
それで、あれですよ、吉信ちゃん事件の誘拐事件の、
はいはいはいはい、
あれのドラマで、
はい、
犯人役で抜擢されて
俺もそれ覚えてんだなんかな。
それで、あれいろんな賞を全部かさらったんですよね、
うん、
それ突然俳優をやったら全部また
いろいろ賞を取った、
ね、花開いちゃったというね、
うん、金曜日の妻たちなんかもね
そうそうそう
やってたり
さ、ね、で僕はずっとなんでこんなに活動してたかというとあれですよ東日本大震災で、
うん、
僕と大友克洋さんでちょっと漫画チャリティーをやろうって話になって、
はいはい、
でチャリティーといえば泉谷さんね相当詳しいから力貸してもらおうって話になって、
うんうん
で泉谷さん家でみんなで、ね、弁当食べながら、
うん、
大友さんと泉谷さんと僕とで、うん、どうやってチャリティーそのやろうかみたいなね、
うん、
それが割と大きいチャリティーになって、
うん
うん、その間いろんなところで、そういうパフォーマンスコンサートライブをやるん で、
はい、
で浦沢さん一緒にやろうってずっと一緒にやってたんですよね。
それはもう阪神の方もそうだし東日本もそうでそういう
そうそう泉谷さんはやっぱり何か起きたら泉谷さんパッと立ち上がるし
ああのそういうのすごいね、
うん、
なかなかできないことだもんね
そうですよね
へえいやこれは、うん、で全なんか22枚随分アルバム出してるんでしょ
本当に多作だし全てのアルバムが傑作ですよね
ね
えすごいですよねで僕の中でこの曲完璧な曲みたいに思う曲っていくつかあるんですけど、
うんうんうん、それちょっと聞かせてよ、
ね、このねこの曲はね僕ね何度聴いても完璧だ詞がね、
うん、
詞と曲がもう完璧で、うん、まるで映画のように画面が頭に浮かぶっていうかだから泉谷さんこう漫画で書こうとしてたことを、うん、この歌に込めたんじゃないかっていうぐらいの
じゃ
こう皆さんもだからね目つぶるとね、
はいはい、
光景がね浮かびますよ、うん、もう映画の
もうその曲聴くっきゃないね、
はい、聞いてください、
はいはい
泉谷茂さんで野良犬
ひふみよん野良犬がうろつく日は街の色が湿っぽくなりため息が横ちょこだまして噂が川に捨てられる弱い役場がチンピラに絡まれ流行らないドスを振りかざしても駆けつける警官は乗れた顔で弱い役場を軽蔑する季節の変わり目に巻き起こる埃っぽい風に乗ってくる野良犬の顔 く日は街に雨戸が多くなり雲行きを見るのも話のうち一つの噂も話のうち八百屋の女将が駆け落ちしたってとてもじゃないが色っぽくないそれより隣の若おさんの行方を知る方が色っぽいのだ季節の変わり目に巻き起こる埃っぽい風に乗ってくる野良犬の
昭和レトロじゃないけどまた時代がさ、
うん、
そういう感じでまた螺旋階段状にさ、
ね、
回ってきて今 ね、
いいですね。
そういう意味ではまたね
結構白黒映画ですよねこれね。
ああそうだよ ね、 ね脚光浴びる時代っていうかね、
うん、
来るもんね。
またこういうサウンドの音流行んないですかね。
うん、だからまた、ね、もうそろそろ来るんじゃない。
ね、
そういう意味では、
ね、うん、
だからもう、
まあ、泉谷さんね絵もたくさん描いて油絵とか。
ああ、そうそう、なんか描いてた描いてた。
で、もう色彩がね、だその場合はものすごい色彩ですよね。
だ一つ才能がはなくていろんな才能が出てくるんだろうね。そういう意味ではね。
もう、だから四六時中なんかやられてますよね。
あフットワークがいいんだな、
うん。
俺なんか四六時中のほとんど6時間寝てるぐらいだ。やっぱ寝てちゃダメだね。うん、なるほど、
それでね、
うん、
あれなんですよ、コンサートがあるんですって。
あ、何月？ 5 月？
ね、
うん、
5月17日、
はいはい、
EX シアター六本木、
うん、
この日は中井戸礼一さん、はい、チャボさんとやるんだね。いいな。とにかくね、
うん、
僕ね、泉谷さんの凄さってね、詞もすごいしね、
うん、
曲もすごいし、歌もすごいんですけどね、やっぱりなんかね、リズム感がすごくいいんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、もう俺その辺ちょっと。
独特のリズム感があってね。
うん、
ちょっとそのリズム感のいい感じを、この、はいはい、聞いてみましょうね。
はいはい、
これライブかな。はい。泉谷しげるさんで、眠れない夜。
っきりリズミカル、
ね、まあ、これ入るかな、
うん、
高島屋の、デパートの高島屋の、画廊で、2人展覧会やったんですよ、
うん、
でそんでイベントでちょっとライブもやろうって言うんで、
うん、
でやってたんですけど、うん、泉谷さん、まあ、いつも通りもライブめちゃくちゃ大暴れしますから、うん、で浦さんギター弾いてろっつって言って僕がずっとギターのリフを弾いてる中、
うん、
泉谷さんその画廊の外にバーッと出てっちゃっていわゆるジュエリーとか時計とかあるああいう感じのフロアのがそっちに広がってるわけですよ、
うん、
そっちに向かってお客さんほったらかしてそっちの方にバーッと行っちゃったんですよ、
うん、
で僕弾いてろって言われたからずっとギター弾いてたんですよ、ね、うん、 そしたらすごいしょんぼりして帰ってきて、手でバッテン作って、うん、こっち来んなって言われちゃった
んです。まあね、そういうの扱ってるから。
そうそうそう、伊勢にはこっち来んなって言われた。
すんなりやかっちゃった。
そうそうそうそう。あのね、報復絶踏の話題はね、うん、いっぱいあるんですけど、この時間じゃちょっと無理なので、
無理、
今日
改めてね、
改めて ね、いくつか紹介したいと思いますんで、はい、この歌手がすごいということで、はい、泉谷しげるさんの特集をお送りしました。はい、今週のつぶやいた。
霊柩車を目撃したので慌てて親指を隠そうとして、人差し指と中指の間から親指を突き出してしまいました。これも考えたよね。はい、今週はですね、春うっていいお肉さん、浦沢直樹さんだって男なんだから、衝動に駆られて世には出せない超スケベな絵を描いたことくらい絶対にある。
当たり前じゃない。
まあそりゃそうだね。
こんなもん山ほどある。
山ほどある。
それでだって夜遅くなったらアシスタントとみんなで、うん、あの世にも出せないような、うん、あのスケベな絵をみんなで描き合うっていうのをやって、うもうだからそんなもの
当然だよね。
当然ですよ。
俺ですら何枚描いたか分かんないから。
そ
うですよ。
それで
しかも
あの秘密の引き出しに全部それの、うん、入ってます
よ。そうでしょ。日活のロマンポルノにも出てんだから。
そうですよね。
そうですよ。
何のために絵描いてんだと思いますよね。
本当ですよね。はい
はい。豆腐小僧さん、うん、エンジェルスのエンジンの中から全裸の高田純次さんが出てきたので大谷翔平も驚いていました。
あ、じゃあこの間来た話はこれだったんだな。
来てくれって言われたんですね、
うん、エンジンから全裸で出てきたんだったらちょっと勘弁してくれっていうね、うん、それでちょっと断ったんだ、
う
ん、
これじゃあ大谷君を食っちゃうから、
う
ん、
そうだね、
ダメだよと、
うん、エンジェルスは大谷で持ってるからね。はい、続いてケイン大木杉さん、 YouTuber ってユーをチュパチュパすることかね。まあ大体ね。
だよ、うん。おじいちゃんじゃねえか、うん、発想が。
そういう子供のあれだね。
新しいひらがなさん。大型ショッピングモールに来てみたら、店の名前が何一つ読めなかった。本当にすみません。
あるよね。
あのフランス語とかになっちゃうともうね。
そうそう、わけがわかんなくな
っちゃう。どうにもなんないですよね。うん、
はい、ラジオネーム、リアルウレションさん。マラソンとピクニックを合わせたイベントマラリックというようですが、生々しいビジネス。
本当に本当なのこれ。
これそれ知らないの。
本当ですか。
本当かな。違うだろう。
この人が作ったんじゃないの。
そうだろう。
うん、流山十代さん、うん、うちのじいさんは桑田の息子マット君を最新のロボットだと信じ込んだまま先日他界しました。
これはありえるね。これはありえるね。
そうか、思ったまま他界されたんだ。
あ、新しいロボット、これはありえるね。
幸せかもしれない、
ね。うん。ラジオネーム、うん、机龍之介さん。志村健さんと加藤茶さんの牛乳 CM コントの志村さんの役をウィル・スミスが演じたら、ビンタがきつすぎて加藤さんが気絶してしまいました。なかなかもう時代の話を取り入れてるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
うん。
はいはいはい。
バッツンと決まりましたからね。
はい。
スクエリュウノスケさん、書店員さんが順次と直樹のリスナーなのか、朝ドラの単行本の横に50歳を過ぎたら高田順次のように生きようが並べてありました。
うん、両方ね。
これはいいんじゃないですかね。
あ、これはもうあり得るかもわかんない、
はい
ね、はい。続いてラジオネームオリジナルルーズさん、一人エッチをした翌日に松田明美さんに会うと全部お見通しよと言わんばかりににやりと笑われました。マスターケミさんはもう本当によくね、フォローしてますもんね。はい。
恋するサボテンちゃん、池の水を抜いたら外来種のエロ本がいっぱい出てきました。出てくるね、出てくるよね。
ベッドの下じゃなくてね、
あれはあの番組は放送できないものいっぱいあるんでしょうね、う
ん、そりゃいろんなもの出てくるだね。あれ誰が考えたんだかさ、
ね、
毛の水を抜くなんていうのはさ、うん、本当にいいアイデアというか、なんつうかさ、よし、
これでちょっと僕じわっとおかしくなっちゃったのかな、これかな、 うちのじいさんは桑田の息子マット君を最新のロボットだと信じ込んだまま先日他界しました。
それっけないよ、
ね、でしたかやっぱり
ね。もうそういうことですよ、はい、
すごいですよね、
すごいですよ。さあ今週のつぶやいた
んだ、神って言ってますよ ね、
ねえ、あのだからもう一人CM で誰だっけ、あの女の人、
はい、
反町隆史さんの奈々子さんなんつったっけ、
奈々子さんですね、
その人が一緒に目やってるよね、
はい、
あの CM をね、はい、マット君とね、何の CM だかちょっと忘れたけど、はい、はい、今週のつぶやいたでは願望妄想思いつきなど自由なつぶやきを募集しています、は
い、なんか面白いことを思いついたらどんどん投稿してください。毎週お一人に私がイラストと文字をデザインした順次と直樹の番組ログリのギターピックをプレゼントします。たくさんの投稿お待ちしてます、はい。
まだ告白してないの？
自信ない。うまくいく確率は 20% くらいかな。
歌舞伎揚げ食べて勇気出せ。
はい、ありがとう。あれ、四角い。
すごっ。四角い歌舞伎揚げが出る確率は 9%。恋もうまくいくよ。
ありがとう。歌舞伎揚げ。
そっちかい。
天の矢の歌舞伎揚げ。
クラシックバレエ？男なのに？タイツ履いちゃって、何やってんだろうって思ってた。でも俺、本気でバレエ上手くなりたいんだ。アニメ化も話題の王道ドラマチックバレエロマン、ダンスダンスダンスール、コミックス発売中。小学館。
順次と
直樹、
今週はいかがでしたでしょうか、はい、ということでね、うなささんじゃなくて泉谷さんの特集ということでしたけど、まだまだあのエピソードもあるわけでしょ、泉谷さん
の。泉谷さんのエピソードいっぱいありますね。
いや、というほど。
あの真夏の暑い中にで二人であの吉祥寺で路上でライブやった時に、
路上ライブでやった、
よっしゃいいのにずっと泉谷さん出ずっぱりで、その後全部終わった後に浦沢さんサイン会やろうぜサイン会やろうぜって言って、始まって10分もしないうちに、俺なんかちょっと休もうかな、ちょっとなーなんていうから、休んだ方がいいっすよって言ったら僕の膝の上にバタンって倒れて意識を失ったという
まあそれだけテンションが高かったことだね、
はい、
気合い入れてた。
僕泉谷さんのほっぺた、あのウィル・スミス並みに叩きました。
叩いた、うん、もう気絶する、
そう、うん、
だから意外とげんこつだと、げんこつじゃまずいですよね
そういうこと、ね、いや、はい、そしたら、うん、それで救急車が来て大変なことになったんですけども、うん、で翌日3 days でそれやるはずで、うん、僕、2日目は行かないあれだったんですけど、うん、でそれはあのいわゆるその配信放送、配信で、はい、あの画像を見れるようになってたんで、うん、それでどうしてんのかなって見たら、泉谷さんやってんのメールで何やってんすかっつって言ったらやってまーすだって
今さ、路上ライブって大体やってんの、最近はやってる、
うん、あのだからコロナ禍でそういうのめっちゃダメみたいになったけど、うん、最近少し緩やかに
復活してきた、路上ライブ、まあ、そういう中から出てくる人っているからね、
うん、
そういう意味ではね、うん、はい、ということで、では来週もこの時間にお会いしましょう。順次と直樹、高田順次と
浦沢直樹でした。
順次と直樹、天の屋の歌舞伎揚げ、小学館がお送りしました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光業の中小企業の皆様、政府では事業の継続・回復を支援するため事業復活支援金の給付を行っています。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上が2018年以降の同じ月の売上と比較して 30% 以上減少している中小法人・個人事業者の皆様は、地域を問わず対象となる可能性があります。支援金はホテルや旅館の感染防止対策やデジタル化など幅広く活用することができます。申請は5月31日まで。申請前に必要な事前確認は5月26日が締め切りです。詳しくは事業復活支援金で検索。